こんにちは、遠藤和樹です。井上健一郎の組織マネジメント研究所、井上先生よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、ということで、まあ寒くなりましたね。
寒くなりました、本当に。あ、先週あれね、
はい、
ジョーさんの番組にちょっとゲストに出させていただきまして。
あ、そうなんですよね。
久々に、うん、
たまたま私が両方話してたら、あれ二人なんか似たような話してるぞと思ったんで、久々に対談しませんかと思ったらね、だいぶ楽しかったですよね。
楽しかったです、楽しかったです。さすがです、ジョーさん。
やっぱりテーマは、まあ、伝えることの難しさ的な感じですか。
そうです、そうそうそう。
あと面白かったのね、結局盛り上がって2回撮りましたけど、
はい、
感情という、ね、このね、組織において扱いにくい、大事だけどややこしい、これをどのように扱っていけばいいのかっていうの
も ね、
すごく勉強になりましたんで、うん、今回そうだ、はい、井上先生の方で流さないので、秋山城賢治の経営者のマインドサプリという番組の方で、井上先生2回お話しくださってますので、
はい、
そちらも興味ある方はぜひそちら聞いてみてください。もう配信されていると思います。
あ、早いですね。聞いてみてください。
はい、さあ、ということで、
はい、
行きましょうか。
はい。
今日も質問いっぱいありまして、今日はですね、30代の方ですね。
はい。
532回で取り上げさせていただいた方から、ちょっと再度、お礼も含めて来てますので、ちょっと行きたいと思います。
はい。
532回で取り上げていただいた50人規模の会社の拡大の悩みについて相談させていただいたものです。ということでいきたいと思います。取り上げていただき大変感激しております。質問させていただいた時期はミドルマネジメントのあり方について悩んでおりました。井上先生がおっしゃる話の中でも、メンバーの話を聞きすぎずに社長の通訳者、翻訳者にならなければいけないということが一つ目。二つ目に、賛同型人材に加え、機能型人材が増える件について強い納得感がありました。今振り返ると、どちらもなんとなく感じていたが、確信は持てていなかった事項でしたが、井上先生のお話のおかげで、より現状の理解とやるべきことが見えてきました。その後、統括する部署が変わり、新体制になったこともあり、役員として、社長の思いや考えをまずはマネージャーへ展開するようにしております。次の課題としては、マネージャー経由でいかにメンバーレベルへ考えを浸透させていくことのために試行錯誤しております。速やかにお礼を差し上げなければいけなかったところ、その後の無料セミナーに申し込みもさせていただいたのですが、急遽参加ができなくなり申し訳ありませんでした。ということで、今度11月のリアルセミナーにはいらっしゃってくれますということのようです。
ああ、ありがたいですね。
ということですけれども、覚えてらっしゃいますか、はい、井上先生。
あ、覚えてます、覚えてます。で、一時 ね、うん、一時80人ぐらいまで行ったけど、まあなんかこう、若干うまくいかないこともあって50人に戻りましたよと。
そうそう、社長がね、かなり営業力もあって、いわゆるカリスマ社長みたいな感じでね、
はい、
ぐいぐい伸ばしてたんですけども、マネージャー経験がないんで、なかなかこう、精神的なケアとかね、
はいはいはい、
組織マネジメントとか聞かずに、
はい、
一旦今50名にちょっと落ち着いていますと。
そうですね。
そんな話だったんですが、
はい、
今日はね、質問というより もうお礼も含めて進捗ご報告いただきましたけれども、
はいはい、
改めてこの話を受けてなんかどうですかね。
まあ、役員として、まあ、前回よりも、前回もそうだったのかもしれないけど、なんていうのかな、マネージャークラスに、なんていうの、経営が考えていることを、まあ、翻訳して浸透させようとしているということを今一生懸命やってらっしゃいますよということだったと思いますね。で、それはもうその通り素晴らしいことだと思うので、まあ、そういう際にね、なんかちょっとこう、どんなことをね意識したらいいかとか、まあ、じゃあその次のステップってなんだろうなみたいなことをちょっとね考えていきたいかなと思いますよね。でまず、やっぱり賛同者を増やしていくっていうことが一つ大きな、ミッションだとは思うので、マネージャークラスにこう落とし込んでいるときに、各マネージャーそれぞれの反応 とをやっぱりこうしっかりと正しく把握するって言ったらいいのかな、まあ、若干否定的に考えているよなんていうこともその通り取ればいいし、いいとか悪いではないのでね、やっぱり、はい、社長がそう思ってらっしゃるかもしれないけど、現実今そこは無理じゃないですかっていうふうに思ってる人もいるから、やっぱり今度マネージャークラス だからこそ余計その下にね落とすことをどうしたらいいでしょうかっていうことが次のテーマだということなので、
うんうん、
まあ、実際、マネージャーとしてそれはどう思うかっていうことをまず素直に聞いてあげるって言ったらいいのかな、
はい、
まず聞くというか問いかけてあげるっていうのかな、この話でどう思う、であなたのところだったらその時に何が大事だと思うとかいうことですよね。 なので賛同の度合いを、まあ、一つ測るということと推し量るということと、それと同時にとはいえ、まあ、やっぱり会社の方針なのでそっちへ向かうことは事実だとしたら、あなたのセクションでは何が課題になるのっていうふうに、
うん、
その次のそのマネージャーが束ねている組織ごとのチームごとの課題って何なのっていうことをやっぱりこう語り合うというか考えてもらうっていうのがまず次のフェーズかなと思いますね。
それはこの方とマネージャーがってことですか？
うん、この方がマネージャーに振ってもいいし、でマネージャーの受け取り方に今現段階で温度差があるかもしれない、でそうですよね、それよくわかりますよっていう賛同の度合いが強い人にはむしろ、いやだとしたらさ、あなたの君のセクションで、あなたのセクションのとかチームでね、
うん、
でそこに向かうための、課題って何とか聞いていくといいと思うんですね。でね、
なるほど、
はい、でその時これはちょっと後にしようかな、で、もうちょっと賛同の色がちょっと薄い人とは若干、伴走しながら一緒に考えてあげるっていうのがいいのかもしれない。
でその賛同共感が強い方に関してはこう投げかけて、
そうそうそう、
自らのこう主体的な思考行動としてどうするかっていう投げかけをちょっとしてみるみたいな。
はい、で賛同が弱い人にそれをやると、逆に斜めっちゃう可能性があるので、
はいはいはい、
一緒にこう対話の中で考えていく、ちょっと一緒に考えようよって、で なぜそれを一緒にやった方がいいかっていうと、一緒に具体的な課題とかに落とし込んでいくときに、齟齬が生じ、なんていうのかな、発覚するっていうのかな、
認識のズレという意味での相互ですか？
そうということが出て、いやだでもそうやっぱ現実それは無理ですもんねみたいな話が出てくることがあって、
うんうん、
本人一人にそれを考えさせていると、そうでも現実それ難しいよなってなった瞬間に止まって先に進まなくなるから、
まあ確かにね、無理前提ですからね、
うんうん、なので、うん、いやでもさこういうこともあるじゃない、いやそれが現実一番今課題だったらまずそのクリアだねみたいなことをやっぱりこう一緒に考えていく立場としていた方がいいだろうなということです。
なるほど。
でこの際にさっき後で話しますって言ったことは何かっていうと、うん、それ例えばなんだろう、社長がすごく全国展開をやりたいとかでもいいし、から何かこの事業のここの部分を世の中に浸透させる価値があるんだでもいい、でこの意義を伝えたいんだとか何でもいいんだけど、そういうことに対して、課題を、じゃああなたのところの課題って何ですかっていうことを問いかけるんだけど、その際に一旦その前にそのこの経営が向かっている方向に対してあなたのセクションからやれること、それを成し遂げるためにどういう要件を、揃えれば成り立つのか、その必要要件をまず洗い出そうよっていうのを先にやってほしいんですよ。
ほうほうほう。
でいくつかあると思うんですよ、
うん
うん、例えばだけど単純に、もうちょっと人材を育成しないといけないですねみたいなこともあれば、
うん、
戦略的な動きをするためにもうちょっ とその戦略部分を強くしなきゃいけないなとか、なんかこう、インフラとしてこういうのが整わないとちょっと難しいですねとか、まあ、いろんなことは細かいことまで含めてあると思うんですよ、
はいはい。
でね、なぜこれを言うかというと、課題を設定しなさいって言った時に、自分がいつも感じている課題設定の方に直接ボーンとすぐ行っちゃう人ってのは多いよね。
なるほど。
なんだけどよく考えたら、その テーマを成し遂げるためには、うん、いろんな要件があるわけですよ。
ああ、その全体を見て俯瞰して優先順位をつけてみたいなことをなく、そうそう、これだと思ったらそっちにビュンっていっちゃうってことですね。
いっちゃう。あ、だからなぜその課題なのっていうところが曖昧というか弱い時があるのね、
うんうんうん、
じゃなくて課題設定っていうのはやっぱり優先課題なので、
うんうんうん、
いろんな、そのテーマを成し遂げるためには私たちはこれを整えなきゃいけないよねっていう必要要件をまず目の前に出した上で、じゃあどこから取り掛かろうかっていうことが大事。
問題の構成している課題の全体把握をきちんとした上で優先順位をつけて、そうだねというこの腹落ちの中で、じゃあここから行こうってなるのか、はい、っていう、まだすっげーハードル高いっちゃ高いですね。
いやでも逆に言うとね、本人、マネージャーの本人に考えてもらったら課題設定としてはこれですっていうのが出てきたとしても、それは確かにそれは大事だなと思うんだけど、そのチームセクションの状態から言うと、ちょっとそこまで重要度は感じないかもしれないけど、もう一歩手前のみんなの温度を上げるみたいな課題があったりするわけですよ。
ああ。
でそこを無視していっちゃってもいかないわけよね、また、
うんうんうん、
だからやっぱり必要条件って整えたときに、ねえねえ、これってさ、ここ の5つあるけどこの4つ目って今のセクションじゃできないよねっていうことだったりも分かったりするわけよ、
うん、なるほどね、
今の状態じゃここは一番難しいよね、なのにこれって言ってたらできないんじゃないのみたいな、
まあ確かに
っていうことなんですよ。
でそしてそれができないんで、マネージャーはね、また結果も出ないんで、つまずいてしまって、自信も失いという、このスパイラルに入っていくというか。スパイラル。
で、なぜここまで言ってるかというと、課題設定がすごく重要だから。それは何のためかというと、この人の一番、今後知りたいことね、マネージャーに伝えてることを一生懸命この人やってます。今度、マネージャーからそのチームに伝えてもらうときに、その具体的な方向、課題設定みたいなのがされていないと言葉が踊っちゃうのよね。
あ
ここに向かうんだよ、なぜならばこうだからっていう風なセットで伝えないと理解 しにくいのよね。
その共通の向かうべき星が見えない状態で、
そう でそのためにじゃあ、変な話、どこどこに行くのに何で行くか、よし今回は自転車で行くぞなのか走っていくぞぐらいなのか分かんないけど、うんうん、急に走るぞって言われても
え、いつまでですかみたいな、
どうしたんですかみたいなっていうことになってしまうので、いやいや、いろいろな課題こうね、ここに向かうためにはいろいろ我々が整えるべきことはまだあるんだよねと、その中でまずここをやりたいんだよと、でこれができたら次これやりたいんだけどっていうふうに、このなんていうのかな、上位概念をちゃんと意識させて、自分たちがやるべき課題っていうのは何なのかっていうことを、それやらないとね、単純なね、ボコンと降りてきた目標 にしか過ぎなくなっちゃったりするんだよね。
あ、
うん、
こう上とつなぐものはが共通の課題でもあるみたいな捉え方でもいいんですかね。
そうですだから、そうそう。だから、かなり、一番上にあるのは、やっぱり経営課題なわけですよ。
はい、はい。
でも、その経営課題に向かうときに、我々のセクションの課題は何かっていうときに、さっき言った、一旦、それを、その課題、経営課題を達成するために、私たちがやれるべきこと、やるべきこと、やれることは何かなって、いくつか出した中で、まずここからやろうよとか、逆に言うと、これが最も大事だから、これ、時間かけてでもやるよ、まあ、いろんな選択肢があるけど、そうやって課題を設定しましたよっていうことをマネージャー経由でチームに浸透させてほしい。
なるほどですね。これ散々ね、番組でも伝えてくださってますけど、やっぱりこうリーダーとして問われるのは課題設定力がね、重要というところにもあるんですかね。
はい。
なのでこのマネージャーの方々の課題設定力をどう育成するかという観点でも、
はい、
ちょっと見ていただくといいのかな、はい、ということですかね、
はい。
まあ、というわけでして、今ねまさに実践中だと思いますので、まだこの話早すぎたらあまり焦らずというところで、
そうですね、そうですね、
先の話をちょっと先手打ってお伝えしたということでね、はい、また何かありましたらぜひお寄せいただけたらと思います。ということで井上先生、次回はですね、ちょっとキャリア相談っぽい話があります。
あ、そうですか、はい、
こんなところ行きたいなと思っております、はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか。番組では井上健一郎への質問を受け付けております。ウェブ検索で井上健一郎と入力し、アカラクリエイト株式会社のオフィシャルウェブサイトにアクセス。その中のポッドキャストのバナーから質問フォームにご入力ください。